便所のつぶやきをみんなに届けたい、小さなスケールの大きな野望。
どうもダメダメおじさんにむらです。
どうもホイップ坊やです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
便所のつぶやきでございます。
は
い、
中島みゆきさんが僕はむちゃくちゃ好きなんですよ。
はい、
こう弱いもんとか弱者に対する優しい目線がすごく僕は共感できて、
うんうん、
例えばね、世情っていうね歌の歌詞がすごく好きなんですよ。はい、世の中
あれ好きなんですよね。
パーッと出てこなくなっちゃった。世情のね歌詞でね、あれだ、包帯のような嘘を見破ることで、はい、学者世間を見た気になるっていう一節があるんですよね。
うんうんうん、
包帯のような嘘、
うん、
それを自分の傷を隠すために人は嘘をついているじゃないかと、
うん、
世の中の人々はみんなそうだと、
うんうんうん、
学者はそれを剥がして見せて、ほら真実はこうなんだ、真理はこうなんだって言ってるけど、うん、それは優しくないんじゃないのっていう中島みゆきの目線がありますよね。
はいはいはい、
うん、本当のことを言うっていうことが誰かを救ったり優しさにつながるとは限らないよっていう、うん、すごくいい一節だと思うんですよ。はいはいはい、本当にそれを思うわけです。
うん、
この間もね、言ってやんなよって思うことが一件ありましてね。
はいはいはい、
うん、言ってやるな、言ってやるなよ。今思い出してこう感情がぶり返してきましたけど、やめてやれって思ったんです。
ほうほうほう、
ツイッターでね、
うん、
まあ、とある知り合いの男の子がですね、
うんうん、
スマホ落として画面割れちゃったって言って、うん、スクリーンショットの画像を載せてツイートしたんですよ。
はい、
で、その5分後に、うん、しまった、画面が割れたのってスクショしてもみんなには伝わらないんだったっていうツイートをしたんですよね。
はいはい。
うん。どう思いました皆さん、これ。
いや、そりゃそうだろうというか。
うん。
ね。
そんなわけないだろ
う。そうですね。
ツイートする前に気づくんじゃないのか。
正直思いました。
画面割れは別にスクショに反映されないから。はい、
うん、
機械側の問題なんですから。
はいはいはい、
ね、そんなわけないだろう。
そうですね。
とは、確かに思う、うん。
ちょっと意図的なものを感じてしまうというか。
若干の、ね、
うん、
こう、あざとさみたいなのは感じますよね。はいはいはい、
そうですね。
うん。それは俺も思ったんです。ただ、うん、別の知り合いがですね、そのツイートに対して、
うん、
あざといなぁ、お前っていうコメントを入れたんですよ。
はあはあ、
俺はその時思ったんです。うん、包帯のような嘘を見破ることで世間を見た気になるな。え？言ってやるな、それは。そっとしておいてやれって。
なるほど。
うん。包帯のような嘘を見破るな。マジで。俺も思ったけど、はい、そこはもう言わないでいこうよっていうさ、
うんうん、
ありませんか。
まあね、そういじったところでだろっていうね。
そうなんですよ。僕はこの時にフラッシュバックしたんですよ。
うん、
高校時代の僕をね。
はい、
うん、僕は学生時代一人も友達がいないタイプでしたから、うん、
はい、
まあまあクラスに一人はいるじゃないですか、うん、そういうやつね。大体、まあトイレの中にこもっているか、自分の学年とは違うフロアに行ってうろうろするか、教室で机に突っ伏して寝たふりをする、う
ん、はいはい、
これが大体僕の学校生活のスタイルですよ。
はい、
ある時ですね、
うん、
クラスの中で、うん、ヤンキーではあるんだけど、うん、一般生徒からもバカにされているめっちゃ弱くてめっちゃダサいヤンキーが一人いるんですよ。
うん、
うん。まあ、仮に佐藤くんとしましょう。
はいはい。
俺がね、教室で寝てた時ですよ、うん。授業と授業の合間の10分休み、机に突っ伏してた。
はい、
早く今日が終われ。そんなことを願いながら。
早く今日が終われ。
早く今日が終われ。
それもいい詩ですね。
悩んだ。中島みゆきさんに並びました、俺。
悲しさってみたいな並んだ感じがしますけど。はい。
ずーっとまあこれ10分間こうやって机に突っ伏してたんですけど、うん、そのクラスで一番馬鹿にされてるヤンキー佐藤くんがパー近づいてきて、うん、俺の腕をポンポンってやって、
うん、
高橋くん寝たふりしないでーって言ってきたんですよ。
うん、
俺その瞬間、ブワッと冷や汗出て。やばい。心臓がバクバクバク、バクバクバクって。どうするどうする。俺おもむろに顔をファッて開けて、うん、精一杯の寝ぼけまなこ感を出し。え何えなんて高橋くん寝たふりしないで寝てないでしょ、
うん、
いや、じゃあ俺寝不足でさ。うん。あ、苦しくなってきた。本当に苦しくなってきたわ。
やめてくれよ、当時を思い出して。苦しくなるの。はぁ、あ、はぁじゃないよ。
ちょっと落ち着いていいですか。俺、あの時かもしれない、学校辞めようって思ったの。いや、あのね、やっぱこのあの、クラスで一番バカなやつに見抜かれてるって思った時のあの恐怖感とか。自分の繕いをさ、
はいはい、
暴かれた時の苦しさ、
うん。なるほど。
それと一緒だと思うんですよ。その時も、なんでお前はそんなこと言うんだって思ったけど、ね、だからお前はクラスで嫌われてんだぞって、心の中で思ったけど、うん、
ただじゃ転ばないね。
いや、こういうね、僕はわざわざ案件って言ってるんですよ。
おー、なるほどね、
うん。そういうのを言ってやるなと。うん、わざわざ。太宰治の人間失格、有名な作品がありますよ、うん、あの時にあれを読んだ人が誰もが思う心痛める一節があるんですよ、
うん、
それはあの太宰治の分身である主人公小学校の時ですよ。まあ、わざと失敗したりさ、こうポンコツぶってクラスの笑いを取ってたんですよ、
うんうん、
太宰少年はさ、はい、鉄棒を逆上がりをする時に、
うん、
わざとひっくり返って地面にドターン、うん、落っこってみせた、
はい、
クラス中バカウケ、
うん
ね、やった、心の中で思って席に戻って、その時にクラスで一番バカだと思っているやつが、うん、背中ツンツンツンツンってやって、うん、わざわざって言うんですよ、
うん、
わざとだろ、あざといなお前。わざとまたずっこけて見せて、受けを狙ったのか。
うん、
その時、太宰治は、この少年を殺すしかないって思ったんです。
なるほどね。
このシチュエーションですよ、うん。これを俺はわざわざ案件って言ってるんです。
はいはいはい、はい。
包帯のような嘘を見破るな。って思ったっていう話。
心揺さぶられてるね。
うん。
いやでも、わかると、わかりますよ、僕も言わんとしてることは。
そうでしょ。
うん。
言わなくていいでしょ。
そうね。
俺もあの時佐藤くんを殺すべきだったわ。差し違えるべきだったわ。
違う違う。それは正解じゃないよ。
ちきしょう。十何年経っても俺を苦しめやがる。高橋くん寝たふりしないで。
今じゃ出てくる。わざわざ案件。
わざわざ案件。
うん、
そういうのありますよねって話。本
当に、まあ、僕はそこまでこうなんで、未だにね、深く持ってるものないですけど、うん、まあでもわかりますよね。
うん、
呼ばれてんのにちょっと気づかないふりするとかさ。
そうそうそう。
なんかさ、あるじゃないですか、そういうちょっとこうね。
包帯のような嘘なんだから、それはさ。うんうん、正しいからって優しいとは限らないよ。
なるほどね。
うん、行きましょう。
行きましょう、行きましょう。
はい。
いや、行きましょう。
何の話だっけね。 もう本当心が痛かったから、いやでも、うん、その画面割れをスクショしてさ、やってみせた男の子に対して、はいはいはい、あざといな、お前の一言が。
まあまあまあ。思い出すことがあったよ、
ね、そうです。はい、まあ、行きたいと思いますけれども、非常に、こう、後悔していることが今ありまして、はい、うん。いや、本当に気負いしたなと。
うん。
僕がぐずぐずしているせいで、本当にこう損をしたなと思うことが一個あるんですよ、今。
はいはいはい。
ついこの間、オウム真理教の、麻原彰晃が、刑執行されましたよね。
されましたね。
ね、すごく、まあニュースになって、またオウムっていうのは何だったのかっていうのがニュースになってたじゃないですか。
はいはいはい。
まあ僕も、小学校2、3年生ぐらいの時ですかね、事件が起きたのは。
ね、
地下鉄サリン事件の時ね。こうか不幸か、僕の母親が、その電車の日本前に乗ってて、危なかったってい
う
こともありまして、こうか不幸か、いやいやいや、こうだろ。何を言ってるんだ、俺は。
本当だよ。本当だよ。俺も今一瞬流しかけたけども、こうだよ。
何を言ってるんだ、俺は。俺は母親の死は別に願ってないから、そんなね。
いや、でもそうなのね。
そうそうそう。まあ、そういうことがあったじゃないですか。うんうんうん、で、僕、この間、ホイップアンダーグラウンドリポートっていうのを、はい、便所のつぶやきの中でやりましたよね。
やりましたね。
僕、今後、知られざる世界に、今後潜入して、行くぞ便所でレポートしますみたいな、
言ってました。
ことを言ってたんですけれども、うんうんうん、実は僕ね、ちょうど麻原彰晃の刑が執行される少し前ぐらいから、よし、アンダーグラウンドレポート第2弾はアレフに潜入だって思ってたんですよ。
本当に？
本当に本当に。で、そんなこんなで、じゃあどうやろうかなーってなんか、ふんわり頭の中で思ってた矢先に、いきなり刑が執行バーンニュースになったじゃないですか。
はいはいはい。
今からアレフ潜入しても、滑ってるじゃないですか、これもう完全に。
ちょっとまあ話題になってるもんだからね。
うん。なんか、ドミーハー感が、
はいはい。
ね、寒いよね、ちょっとね。そう。やれなくなっちゃったよ、と思って。
なるほど。
うん。
それよりか、その、ライトにその、阻止、アレフ行こうっていう感じがもうびっくりしてますけどね。
そうですか。
そうだったんだっていう。パートナーとしては驚きを隠せないよ。
いやいやいや、大丈夫ですよ、意外とね。別にそんなさ。
あ、そうですか。うん、あ、で、それ行こうとしてたんだ。
そう。いやー、しまったーと思ってたから、そのニュース見たときに。いやー、一個潰れた
お前は何者なんだよ。
企画潰されたーと思って。めっちゃはがみしたんですよ、それね。
なるほどね。
でも、実は言うと、潜入しようと思ったのは今回が初めてじゃないんですよ。
ほう。
4年前にも、僕は潜入しようと思って、一回コンタクトは取ってる。それは、当時やっていたトークライブで、当時ね、日本の危険地帯を行くっていう企画を僕が一人でやって、そのトークライブで喋ってたんですよ。まあ、すぐ終わっちゃったんですけど、その時に、反原発デモとか、潜入したり、で、それこそその時に、光の輪とアレフに潜入してくるって言って、実はちょっとコンタクトを取ろうとしたんですけど、頓挫してたんです。
なるほど。じゃあ、ちょっとその、まあ、アレフに、まあ、そんなに触れようとしたことがあったん
ですか？そうなんですよ、うんうんうん。4年前でね、あのね、まあ、オウム真理教が、まあ、事件があった後にアレフに変わるんですよ。はいはいはい、で、アレフからさらに、上優さんが分裂して、光の輪を作るんですよね。だから、2派に分かれたんですよ。はい、光の輪とアレフにね。で、光の輪は、すごく、脱オウム色っていうのを前面に出してるんですよ。
はいはい、
まあ、その、オウムというのはオウムであって、だし、あれは過ちだったんだけれども、ヨガそのものっていうものはやっぱり素晴らしいもので、それをちゃんと広めていきたいんだっていう、ね、まあ、広報の仕方をしているんですね。はいはい、で、光の輪に俺は道場を見学させてもらいたいんですって、電話したら、あ、全然いいですよって言って、女性のね、すごい、こう、可愛らしい、 あ、これは美人だなって思う感じの女の人が対応してくれて。
冷静だね。そこを見る力はまだ絶対あるんだよね。
めちゃくちゃ、でもなんかね、オープンなんですよ。
はいはいはい。
ほいで、ああ、なるほど、光のはこんな感じか。うん、そんなに危なくないな。
なるほど。
うん。で、アレフの方にコンタクトを取ってみたんですよ。うんうん、アレフはすごい。
うん、危ないってこと？
アレフはさ、うん、ゴリゴリこの、なんでしょう、うん、朝原色あるから、残ってるところだから、要は、こう、ホームページ自体はあるんですよ。
うんうん、
で、まあ、被害者に対する弁済とか、うん、まあ、オウムに関する総括みたいなのは載ってるんだけど、うんうん、あのね、どうやって入ったらいいのかっていうところは一切書いてないんですよね。うん、
はいはい。いやいや、入信したいって時に。
そう、入信したいっていう時に、窓口が一個もないんですよ。うんうん、
はい、はいはいはい。
ただ、道場の場所だけは、こう、うん、ホームページに載ってるから、うんうん、東京道場に電話して、はい、すいませんと、うん、ちょっと教えに興味があって、その、まあ、道場とか見させてもらったり、体験させてもらうことはできませんかっていうのを電話したんですけど、うんプルルプルルってなって、うん、あのね、まあ、はい、アレフ東京道場ですって来るかと思ったら、
うんうんうん、
はい。
おぉ。
一言なんです。
名乗らないんだ。
ちょっと怖いでしょ。
怖いよ。もう怖いじゃん。
おばちゃんぐらいのね、多分まあ50ぐらいのおばちゃんが、うん、はい、来て、うんうん、まあ、ちょっと、道場とかでね、体験とか、こう見学させてもらったり、教えてもらうことはできませんか、
うん、
あ、そういうのはやってないです。そうですか、うんうん。はい。どちら様ですか？って言われて。
うん、
あ、まあ、こういう、高橋俊介と言いまして、うんうんうん、まあ、そのヨガとか、
はいはい、
そういうものに、思想に興味があるんです、って言って、うんうんうん、ああ、そうですか。でもま、見学とかはやってないんで、言って、ガチャ切り。
え、それでガチャンってうわ
なんでと思って。
え、じゃあそれ実際今じゃあ、うん、そういう信者を増やすみたいなのないってこと？
だから、それをね、僕は血眼になって調べたんですけれども、うん、どうやら、ルートがね、非常に難しいというか、
うんうんうん、
話として、例えばネット上とかで出てくるのは、うん、いやさ、地域の公民館とかでやってるような一般向けのヨガ教室ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あったりするでしょ。
わかりますよ。
うん。まあ、例えばマンションの一室でやってるようなのとか、そういうのから入るんですって。だから、アレフと名乗らずに、まあ、二村篤人の、
うん、
ヨガセラピーみたいなんで、例えば、はいはい、まあ、参加費1000円ぐらいとかでさ、まあ、ちょっと興味ありそうな人をまず集めるじゃないですか。はいはいはい、それで、何こう、
ヨガをやって、
ヨガをやって教えていって、うん、興味がありそうな人に声をかけていくみたいな感じ。
なるほど。じゃあ、向こう側からのアクションっていうことなんだ。
そうそうそうそうそう。ああああだから、見込みがあるなって、まず見染めてもらわないと、声をかけてもらえないんですよ。
なるほどね。
うん。
そうなんだ。
で、まあ基本、多分、うん、まあ残った、オウムの信者の人たちで、多分もう成立してんですよね。
なるほどね。
で、別に増やす必要、そんなないから、
はいはいはい。
まあそんなに躍起になってるものでもないんでしょう。
まあ逆にそうだよね。だからホイップさんがそうやって、例えば入ってたとして、うん、まあちょっとリスクもあるもんね、当然向こうからすればね。
そうそうそう。うんうん、ねその外から、まあ特にアレフとかなんていうのはさ、うん、日本で一番監視されてる宗教なんですから、
うんうん、
現在。
はいはいはい。
ねえ、やっぱりその、外から入れたくないっていうのは絶対あると思う。
うんうん
うん。でもさ、で、結局じゃあヨガ教室通わなきゃいけないのかと思って探したんですけど、はいはい、でもどのヨガ教室がアレフの息がかかってるのかわかんないんですよ。
なるほどね。
無数にある中で。
はいはいはいはい、
だから、その時は正直さすがにこう時間と手間のコスト考えて諦めてしまったんですよ。あとね、もうほんと都市伝説級の話だけど、うん、東京のどこどこ駅の本屋で、ヨガとか、うん、スピリチュアル関連のコーナーで立ち読みしていると声をかけられるみたいなとかね。
あるんだそういうの。
俺一回一日そこで立って立ち読みとかずっとしてたけど、まあもちろん声かけられなくて。
はいはいはい。
なんで接触方法ねえなと思って諦めたんです。
なるほど。
そっから4年、また再びホイップアンダーグラウンドレポートとかなんとか言い出した時に、はい、もう一回やってみようと思ったんだけど、うん、今回のことだってダメだったね。
やらなくてよかったと思いますけどね。僕からすれば。だいぶ危険地帯だと思いますけどね、そこは。
いやいや、そんなことないよ。大丈夫だよ、意外と。で、俺は別にさ、はい、なんかこう、暴いてやろうとかそういう気ないから。
まあまあね。
単純に俺が好奇心と、別に本当にどういう教えなのかって知りたいっていう気持ちだから、
はいはいはい、
俺側に悪意がなければそんな、被害はないと思う。
なるほどね。
だし、小物ですから。
うんうんうん、
ネズミ一匹躍起になる必要はないっていうかね、
うんうんうん。
それこそ本当にパワーを持っている人がアリフを潰しにかかってるんだったら向こうも本気になるだろうけど。
うんうん、まあそうか。
そうそうそうそう。うんうんうん、そうね。そう、うん。やってましたね。
でも4年前から、ホイップさんはそういうことをちょっとやってるってことなんですね。
そう。
ちょっと潜入してとか。
そうなんです。好きなんですよ。
うんうんうん、
で、これは本当にさ、なんかこう、やばいものを見てやろうっていう気ではそんななくて。
はいはいはい。
あ、本当にどういう仕組みでやってんだろうとか、そういうのが知りたくてさ、
うんうんうんうん。
だからね、エホバの証人ってあるでしょ、うん、
はいはい。
あれもね、僕言ってますよ。その時に、4年前に。
ほう。
言ってるっていうのは別に入信してないんだけど、僕のアパートにさ、
うん、
本当に月1ぐらいで毎回おばちゃんがさ、
うん、
パンフレット届けに来るんですよ、
はいはいはい、
来てたんですよ、
うんうん、
それでまあどうもありがとうございますって言って、うん、で毎回さ聖書の勉強1回やってるから、うん、来ないって言われて、はいはいはい、いやーいいっすわーちょっとわかんないしって言って、うん、パンフレットだけもらってたんですけど、
はいはいはい、
1回ね今度ね、埼玉スーパーアリーナでね、大集会やるから、誰でも参加していいからよかったら来て、なんて、
うんうん。
その時は、よし、行ってみようかな、と思って。
おぉ行ったの？
そう、行ってきたんですよ。
すーげ
え。うん。すんごいですよ。埼玉スーパーアリーナで、3 days。
3 days?
3 days。
埼玉スーパーアリーナ相当でかいっすよ。
これ2万人ぐらい入るんじゃないですか。
はあはあ、
そう。
いや、本当にそうですよ。
うん。
うん、
ちなみに、その年埼玉スーパーアリーナで3日公演やってたの、東方神起だけだったからね。
あ、そうですか。
そうそうそう。で、誰でも参加できるからっていうので、行ってみたんですけどね。うん。まあまあまあ、興味深かったですよ、実に、
うん。どういった状況というか。
うん。
うん。
ね、そうね。まあまずね、埼玉のスーパーアリーナの駅降り立つじゃないですか。みんなね、なんだっけな、腕章みたいなのつけてんですよ。うん。
はいはい、そういう。
そのエホバの信者の方ってわかる目印を、腕章かバッジかなんかつけてて、
はいはいはいはい、
もう駅降り立った瞬間から、もうその人たちばっかしかいないから、うん。
なるほどね。
ああ、なんかこの人たちかと思って、
うんうんうん
うん。で、俺もさ、アリーナ入ろうとしたらさ、一、うん、人だけやっぱりね、何にもつけてないやつが、スーッと入ってくるからさ。
はいはいはい、
受付の人が、あ、すいません、今日はどちらで？って言って声かけてきて、僕の家に、
うん、
毎月おばちゃんがパンフレット届けに来てくれるんですけど、うん、ちょっと僕も興味があって、
うんうん、
今日参加させてもらいたいんですって言ったら、うん、あ、そうですか、わかりましたって言って、うん、無線でさ、
うん、
どっか連絡して、
はいはい、
したら若い、男性の方、20代後半ぐらいの方と、うん、あと、20代後半の女性の方、
うん、
綺麗なお姉ちゃんが一緒に来て、俺の横について、
若いんだよ、その、一緒にくっついてくれる人は。
そうそうそう、そう、うんうん、まあ、俺の年齢に合わせてくれたんじゃないですか。
なるほどね。
うんうん。うんうん、それで、まあ、その集会の様子を僕は、まあ、一緒に席で見て、
うんうん、
で、聖書のさ、読み合わせとかあったり、うんまあ、劇とかあったり、うん、まあ、あと洗礼の儀式みたいなのがあったりさ。そう、そういうのを横で解説しながら、ずっとその、お姉ちゃんとお兄ちゃんが教えてくれましたわ、
うんうん。これはもう今こういうことをやってるんですよ、みたいな。
そうそうそう。
解説をしてくれるの。
そう。聖書も貸してくれてね。
うんうん。
うん、
ちょっと読んだりとかもして。
そう、読んだりして。
うん、
でね、すっごい長丁場4時間ぐらいあったんですよ。
うん、
途中寝ちゃって、俺。聖書によだれ垂れしちゃ
った。最低だよ。
やばっつって、こしこしこし。やばっす。やばっ。借り物 物なのに。
借り物なのに。
本当に申し訳ないなと思って、それは。なんて、ねえ。
そりゃそうだよ。
それはもうね、冒涜でもあるし。
本当だよ。わざわざ入ってってね。
そう。
寝ちゃうんだもん。
申し訳ない。本当に申し訳ないと思ったけどね。まあまあまあ、気づかれてなかったので、それは良かったですよ。
それは終わって、じゃあ、いよいよその、なんで、入信しますかみたいなのはあるの？
いや、それは全然なかったですね。
へー。
だからまあ本当にあこういうことをやってんのねこういう教えねっていうのをまあこう見て帰ったっていう感じかな。
そうなんだ。
うん。
ホイップさん的にはどうだったんですかそのエホバの証人のそのまあ一応ちょっと軽く内部に入ってみての。
ああでもねまあそのカルトっていうのもさ基準があるらしいけど。昔やっぱり輸血問題とかでちょっとやっぱ話題になってる、なんでしょうね、まあ俗っぽい言い方すると結構こう世間の一般常識からは結構かけ離れた生きづらそうな教えでしたよね。まあ例えば体育で武道を絶対やらないとか、あとまあ輸血をしないだとか、あとね基本的にエホバ以外の人っていうのは悪魔の手先みたいな感じなんですよ。
なるほど。
で、まあやっぱりその集会の中でもその何まあ、普段のね生活の中で、こういう、こう、悪魔からの誘惑があったけれども、まあ私はこういう風に毅然と対応して教えを守ることができました。わー、パチパチパチ、みたいな、ノリ。
はいはいはい。
だから、いや本当にね、本当、その僕に教えてくれたお姉さんもお兄さんもさ、めっちゃいい人で優しくて、で、すごくピュアで聖書を勉強したいんだっていう人なんですけど、そうね。まあ、すごく弱い人たちが肩を寄せ合って戦っているみたいな印象を受けたかな。
なるほど。
全然俺は別にネガティブな印象は持ってないんですけど、僕もまた弱い人間ですから。なるほどね、と思ってね。
潜入してますね。
うーん。
まあでもそれはさっきホイップさんも言ってたけど、まあどんなもんなんだろうっていう。
そうですね。
百聞は一見にしかずで。
一見にしかず。
行ってみたという結果での、
殺せるもんなら殺してみろ。そのメンタリティですわ。
結構じゃあその宗教系は、じゃあそれこそ UFO の人にはそうやって潜入してて、じゃあアレフとかもちょっとコンタクトは取ろうとしてた時期があったと。
そうですね。
はあ。
次行こうと思ってるのがですね、検証会っていうところですね。
ほう。
検証会は武闘派なんですよ。
検証会って僕初めて聞くんですけど。
検証会はね、本当に怖い。アレフより全然怖いですね。
そんなところに今行こうと。
脱会しようとするところをさ、リンチしたりするから。
ホルさん、一応僕言っときますけど、
はい、
無理することはないですからね。本当に。
だから、全然アレフなんてさ、めっちゃ監視厳しいんだから、
はいはいはい、
安全安全なんですよ。
なるほどね。
故に、まあ、排他的になる部分もあるし、検証会はマジで危ない。
じゃあ行かなくていいよ。
知り合い一人いてさ、
はいはい。
これがもうプッツンした時の怖さを一回見てるんですよ俺は。あーって俺横であわあわしちゃったことあってさ、
詳しいことは分かんないけど、怖えよもう。
もう詳しいことは話せないんですけど、検証会信者の知り合いがね、大暴れした時に俺もうあーってなっちゃった。何これってなっちゃった。
恐ろしい男ですね、本当に。
ねえ。
まあだから本当、ほどほどにね、
うん、
自分の身を守りながら、
はい。
いろいろ潜入していただければと思いますね。
そうですね。
はい。まあまた、
こうご期待、ホイップアンダーグラウンドレポート2。
ということでございまして、
はい。
まあこれまでにもこんなことやってたんだぞっていうね、今日はお話を。
だから、三つ子の魂100までなんですよね。好きなんだな、結局。
本当ですよね。それはよく伝わってきました。はい。ということで、いかがだったでしょうか。はい、以上、便所のつぶやきでございました。
ありがとうございました。